ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組なんですけどもですね、
はい、
この年はですね、ずっとの介護シリーズをお送りしてまいりましたよね。
そうでした、はい、私ずいぶん勉強させていただきましたよ、
ね、いろいろと新しいことを知ることができたと思うんですけども、
はい、
今回はですね、ちょっと毛色を変えた話をしようかなと思うんですよ。
毛色変わるんですね。ここで
変わるんです。鳩山さん、寄席って行ったことありますか？
私ね、1回ぐらいしか行ったことないんですけれども、落語はね、いろんなところで聞く機会に恵まれているんですが、ええ、うん、寄席というと一度ぐらいだと思います、はい、
僕割と好きで、昔、最近あんまり行ってないんですけど、昔よく行ったんですけども、
そうですか、
ね、寄席って主に落語が演じられるんですけども、その中に時々ね、曲芸とか手品とかが混じるんですよ。
ちょっと思考を変えてみたいな。
落語をずっと聞いてるので、まあ、飽きるとは言いませんけどもちょっと疲れちゃうこともあるんですよね、はい、でそういったところでちょっと思考を変えて、うん、まあ、曲芸とかね、いつもより多く回してますみたいな感じのやつがね入るんですよね。
なるほど。
その人は出ませんでしたけども、そんな感じであるんですけども、まあ、そういったものを色物って言うらしいんですよね。
へー。
で今回は、まあ、解放シリーズの色物という形で、なんかちょっと違う話をしようかなと思ったんです。
そうですか。番組の中でも、はい、ちょっと色物をというところなんですね。ちょっと黄色を。
で今回はさらにですね、いつもだったらゲストを迎えてお話をするところなんですけども、今回ゲストなしで私と鳩山さんの2人で、ね、はい、お送りしようかなと思うんです。
いや、そういえば先ほどからスタジオに誰もいないなって思ってました。
ちょっと不安だったかもしれませんけど、どうしたんだろうと思ったかもしれませんけど、はい、2人でやっていこうと思います。でこれ調べてみますとですね、去年の1月にその1年を振り返る総集編っていうのをやったんですけども、
ありましたね、総集編、
うん、それ以来なんですね。
そうでしたか、
うん、そうなんです。
あとはほぼ
ほぼほぼ
ゲストいらっしゃったんですね。
もう本当久しぶりなんで、どうやって進めていいか僕もちょっとドキドキしてますけども、ね、何の話をしようかなと考えたんですけども、ちょっと自慢になっちゃうかもしれませんけども、もう本当自慢なんですけども実は自慢なんですけども、はい、今年の7月にですね、病院広報アワードっていう、まあ、催しがありまして、でそこで私なんと大賞を取っちゃったんですよね。大賞。
大賞ですか。
そうなんです。そうなんです。
それすごいじゃないですか。
そこそこすごいと僕思ってるんですけどね。
そこそこじゃないです。ずいぶんすごいですよ。
はい、でその話を少しで、ね、していこうかと思うんですけども、
ぜひしてください。
病院広報アワードって言ってもなんかよく分かんないと思いますんで、そこを鳩山さんからいろいろと質問を受けながらね、 いつものようなインタビュー形式
で、ね、
お話を進めていこうと思うんですけども、鳩山さんか聞きたいことありますか？
いや、まずこの病院広報アワードっていう、ね、言葉が今出てきましたけれども、これはどういうことなんですか？
これはですね、CB ニュースってところが主催している、まあ、催しでして、で、まあ、ホームページ見ますとですね、まあ、素晴らしい病院広報事例を表彰する、年に一度の式典で、まあ、病院広報の事例を広く集めて共有し、優れた病院を表彰することで病院広報の、活性化を目指していると書いてありました。ちょっと難しいんですけども、要するに、まあ、病院と広報ってなかなかこう結びつかないっていうか、昔の考え方だと病院が広告するってあんまりないですよね。
そうですね、う
ん、でそれを、まあ、最近ではもうそうも言ってられないっていうか、もう病院もちゃんと表に向けて情報を発信していきましょうよっていう、まあ、そういう姿がどんどん広まってきたんですよね。
でも考えてみたら、私たち一般人、まあ、患者さんとしていく場合、ある程度はね、窓口開いてくださらないと、どういう病院なのか全くわからないのに行きづらいですよ。
そうなんですよ、ね、はい、病院で一体何をやってるかとか、どういった、まあ、病院によってもいろんな得意、まあ、苦手っていうとちょっと言い過ぎかもしれませんけども、はい、まあ、得意分野ってあると思うんですよね。
そうですね、
そういったことをしっかり、ね、皆さん知ってもらう。あとは、まあ、そうですね、その、まあ、いろんな病気の知識を、正しい知識を知ってもらうっていうのも重要な役目だと思いますよね。
なるほど、うん。そしてこの病院広報アワード、これいつぐらいからこの催しはスタートしてるんですか？
これがですね、実は そんなに古くないんですよ、実は僕調べてみますと、これも調べてみたんですけども、
はい、
どうも、2023年からみたいですね。
あ、そうなんですね、うん、
最近の取り組みなんです。でしかもですね、僕が今回出たのがその経営者部門ってとこでして、で、まあ、いろんな部門があるんですよ。その広報アワードの中にもその、広報媒体によって SNS 部門とか、
うん、
病院誌部門とかいろんな部門があるんですけども、その中の一つとして経営者部門というのができて、これが2024年、去年からできたんですね、
うん、
で今年が2回目です。それほど歴史があるわけではないんですけどね。
いや、歴史とかそういう問題よりもやっぱり、うん、その中で大賞を取るっていうのはやっぱりすごいことですよ。
そこそこすごいと思って
ます。いや、もう全然そこそこじゃないです。しっかりすごいです、
はい、
そうなんですか、うん、いや、その経営者部門っていう、まあ、うん、高田先生は院長という立場ですからね、うん、いわゆる、まあ、経営者としてのいろんなことを広報されてる部門という、う
んうん、
私はそういうイメージがするんですが、これどれくらいいろんな部門があって、それぞれの部門にはどれくらいの病院がエントリーされていくんですか。
そうなんですね、他の部門ですとちょっと詳しい数字忘れちゃいましたけど、はい、そこそこかなり出てましたよ。でその最終的に、一次審査二次審査があって、これは書類審査ですけども、
はい、
でその後セミファイナルファイナルと進むんですけども、セミファイナルで経営者部門以外は一つその、まあ優秀賞というかな、最優秀賞が決まるんです、
はい、
でそのいくつか部門があって、経営者部門に関してはセミファイナルで4つの病院が、ファイナルに進む。で経営者部門もともとは、確か10病院ぐらい今年は出たと思うんですよね。でその中から4つが選ばれてセミファイナルで、で、ファイナルでその4つの病院が最終的なプレゼンをして、会場の、その時催しがあったんですけども、200人ぐらい確かその会場に見えてたんですけども、はい、その人たちのまあ投票と、あと支持者の投票によってまあ順位が決まるっていうような感じでしたね。
そうなんですね。いや、その、まあ、病院候補アワード、うんうん、どんな風に大体進んでいくんですか、まあ、今予選があってというね、うんうん、ファイナリストになってという流れは分かったんですが、内容はどんな感じで。
内容はですね、その最初の一次審査二次審査は書類審査なんですね、
はい、
で多分見てる限りではその他の部門ちょっと分からないんですけども、経営者部門はもともと10病院ってそれほど多くないので、ここはこう、はい、多分オールパスです。で、
あ、なるほど。
セミファイナルはですね、うん、これはオンラインのプレゼンテーションでしたね。
プレゼンがあるんですね、うん、やっぱり。
そう、セミファイナルがありましたね、
で
セミファイナルは経営者部門は2日間に分けて行われて、で5病院ずつ、まあ、セミファイナルでプレゼン、オンラインでプレゼンして、
はい、
でそのオンラインのプレゼンを視聴している人の投票と、うん、まあ、審査員の投票で決まる。
なるほど、うん、そのプレゼンというのは大体どれぐらいの時間が与えられるんですか。
これは、ね、5分なんですよ。
5分で言いたいことをコンパクトにまとめてっていうところですから、いや、これなかなか難しいですよ。
そうですね、でも5分って、こう今こうラジオやってるんですけども、はい、そこそこ時間あります
そうか
そうなんです。あんまし長いとやっぱだれちゃうんですよね。
いや、そう思います、聞いてる方がね、大変なんですよ。です
しっかりそのまとめて言いたいところ、うん、まあ、コンパクトにまとめるっていうのも多分、まあ、評価するポイントなのかなと思うんです
よね。ポイントだと思います、
で、そう
でしたか。
でそのファイナファイナルで5病院中2病院ずつ、まあ、合計4病院ですね、2日間ですからね、はい、それが選ばれてセファイナルに進む。でこの中から、対象が選ばれるという形でしたね。
そうなんですね、うん、でも考えたら、まあ、プレゼンをして、うんうん、単なる審査員だけじゃなくて、その視聴者、うんうん、見てる人たちの投票も加わるわけでしょ。
そうなんですよ、そこなんですよね。
ねえ、だからもしかして全員がね、病院が何たるものかとか、病院の候補としてとばかりではなく、こうプレゼンしてらっしゃる方の人となりであったり、そういったものも審査の対象になっちゃうんでしょうね。
そうですね、おそらくその、まあ、オンラインだと伝わりにくいんですけども、そのファイナルの時ってそのライブなんで、これその、まあ、人となりも、まあ、伝えたいなと実は僕も思ってたんです。
あ、やっぱりですか
思ってたんです、でそのなんていうんですかね、やっぱこのファイナルの場面ってこう真面目に皆さんやられるだろうなと僕は思ったんですよね、で僕は まあ、候補ってこれ目立ってなんぼなんで、
確かに見えてますよ、ね、印象に残らないと
ダメなんですよ、
ね、そうなんですよね。
で周りが真面目にやるんだったら、まあ、ここはちょっと笑いに走ってやろうと。
先生今日もね、あの冒頭で余生の話が出てましたからね、そこもしっかり勉強されてるわけですね、日頃から。
そうなんです、実はそうなんですよ、本当にどっかでちょっと笑いをくすっというのを取ろうかなと思ってやったのが今回のファイナルのプレゼンでしたね。
そうでしたか、うん、でもそれはしっかりと功を奏したというところにもなるんですね。でし
ょ
うね、
だと思いますね。
いやでも確かに思いました、あの病院の話、医療の話じゃないですか。そうすると大体の方は硬いというところで、そうするとね、どの話聞いても多分もしかしたら同じに聞こえてしまったかもしれない、
可能性はありますよね、おそらく皆さんおっしゃりたいことってほぼほぼ同じだと思いますね。
多分そうだと思います、
でその僕も多分同じような話をしてるんですよ、結局その、はい、僕が言いたかったことはその、まあ、経営者としてどうするかということなんですけども、それはもう全てその、なんていうんですかね、自分をさらけ出してですね、でしかもその病院の広報に全面的に協力しますよと姿を見せることが、まあ、我々にとっては重要なんじゃないかということを話したかったんですよね。
なるほど、
で他の病院の方々もやはり同じようなことを話したいと思いますけども、まあ、どちらかというとその経営者の姿というよりかは我々はこういうこともやってますよということを、まあ、前面に押し出すのか、まあ、同じことだと思うんですけども、はい、どちらをメインに持ってくるかだったと思うんですよね。
うーん、
でここはもう僕はもう自分のなんか目立ちたから以来だけ
いやいやでもね、私思ったんですけれども、結局その医療現場でも、どの先生に見てもらってとか、どのこう安心感一つで状況って変わるじゃないですか、そういう意味ではやっぱり人間性を前に出していただいた方がこう信頼関係ができる、だからこうプレゼンに関しても結局はそこかなと、
そうですね、
言ってくださっていることが全部こう中にきれいに入ってくるには、その方がどういう人であるかということが伝わってくると、全部こう説得力に変わっていくんですよね。
その病院ってそれなりに雰囲気があると思うんですけども、やはりどうしても硬い雰囲気が、まあ、これは当たり前だって思いますけど、あるんですよ、でもその中でもやはり少し優しさとか親しみやすさっていうのが伝わるといいなと思うんですよね。でそれをまあ私がもしも病院の代表、まあ、一応代表する立場ですので、そこで少しでも伝わればいいかなと思ってますよね、
そうするとやっぱりこう病院の雰囲気っていうのが、やっぱりこう代表者の方の雰囲気っていうのは絶対に伝わってるっていうふうに私たちも思うんですよ、会社でも同じですけれども ね、
そう言っていただければ、ね、ありがたいですよね。
そう思います、そこがねかなりのハイポイントだったんだと思いますよ、そうでしたか。いや内容的には先生、だから、まあ、ちょっと笑いも取りながらっていうところだったんですが、あとは内容的にはどこが大きなポイントになったんだと思いますか。
そうですね、やはりその先ほど少しお話しましたけれども、その病院全体の雰囲気を伝えたいなと思いまして、その、まあ、何でも僕ずっと言ってることが、その心理的安全性という言葉をもう繰り返し使ってるんですよね。
なるほど、
それがその、まあ、確保されてますよ、少なくとも確保しようとする努力をしてますよというぐらいを伝えたいと思ってました。でそれによってですね、やはり病院の、まあ、雰囲気も変わりますし、やはり それが全ての安全性を高めることになりますので、それがやはり患者さんにとっても絶対いいことだと思いますので、まあ、そういったことを、ね、できれば伝えたいなと思って、まあ、そこを前面に話したつもりです伝わってると信じたいです。
伝わったから対象がその手に入ってきたんだと思うんです、そうでしたか。いやこう受賞、まあ、決まられた時のお気持ちはどうだったんですか。
正直ちょっとびっくりもしましたけども、もしかしたら取れるかも途中だちょっと思ってですね、っていうのも なんでかっていうと、
はい、
そのやはり周りの方ってやっぱその緊張されてるんですよね、すごく。もうそういうファイナルの場面って、
そりゃそうですよ、
で実は僕それほど緊張してなくてですね、むしろ楽しんでました。
あら、
でそれなんでかなって考えると、もしかするとこの場なんですよ、もうこう言っていつもラジオで話してますよね、
話してくださってます。
これである程度慣れてたのかなっていうのありますよね。
あ、そうか、普段ね、なかなかその皆さんに聞いてもらうっていう、お医者様なんか特にそうじゃないですか。いや患者さんに対してはそんなね笑いを取るとかそんなことでもありませんし確かに何かを伝えようとかっていうよりも、 まあ、診断をするときはそのまま言葉に載せてるだけじゃないですか。そうか、そこは高田院長は違ってたわけですね。
と思ってます
そうか、じゃ あのこの番組の、ね、うん、存在も大きく寄与したわけですということは周りもあって私も少し先生への応援団 の端っこにいたっていうことですね、
は
い、
心の片隅にもありました。
よかった
ありがとうございます。
そうだったんですか、はい、いや今回受賞されと何かいただけたりしたんですか。
一応、ね、トロフィーもらいました。賞状とトロフィーもらって、トロフィーあの先ほどここにちょっと置いてあったんですけど重たいで片付けちゃいましたけどあのフェイスブックこれ確か載りますよね。
そうです、
あの見ていただければと思いますので、
ぜひ
見て
ください。ですね、
そこそこあのかっこいいやつです。
そうですか。いやでも先生もね、いろんな他の方のプレゼントとかもね、いろいろ内容とかも聞きながら、だからさっきおっしゃったみたいにやっぱり内容はそんなに極端には変わらないことを皆さん多分おっしゃって、まあ、雰囲気で大きくリードしたというところでしたが、
じゃないかなと思いますけど ね、
いやすごいです。今そう、私もそうだなって見てないんだけど納得しました、
はい、
ですか。そして今回、まあ、受賞大きなターニングポイントになったと思うんですが、うんうん、先生の中でも何か意識とか変わられました？
そうですね、やはりその今までやってきたことっていうのが、うん、まあ、おそらくまあ認められたっていうことだと思いますので、うん、まあ、ちょっと自信がついたのかなと思いますね。
そうですか、うん、でもその自信はやっぱりこう大岡病院の中で働いている方たち、うんうん、一人一人にもしっかり伝わって、
うんうん、そうですね、伝わってほしいし、
いたんじゃないでしょうか。
そうですね、そういったことによってですね、うん、このまあ、自信を持つことによって、ええ、その新たなことにチャレンジする、まあ、そういった力が出てくるかなと思うんですよね、
うん、
で、まあ、これも前お話したかもしれませんけども、大友会病院ってあの、まあ、大友会そのものがもう去年100年迎えたんですけども、これ100年迎えたっていうのはやはりいろんな新しいことにチャレンジしてきたからこそ、うん、こう100年迎えられたと思ってるんですよ。
おっしゃる通りだと思います。
ということはですね、やはりこれをこのチャレンジ精神、まあ、新たなこと、我々は真摯の精神で呼んでますけども、まあ、それをまあ続けていく、まあ、今まで脈々と受け継がれてきた真摯の精神というものを受け継いで、あと後輩に引き渡していく、それが私の仕事かなと思っておりますし、まあ、常にですね、このファーストペンギンとして、まあ、次の時代を、ね、切り開いていきたいと思いますと、まあ、なんか大式を広げてうまいことまとめようかと思ってますけど
そうですね。いやでもやっぱりこういった一つのね、なんだろう、大きな賞をゲットされたご褒美、まあ、ご褒美とも言えると思うんですよ、まあ、それが、まあ、高田院長個人ということではなく、本当にあの大きな大友会病院というところに大きな冠が乗っかったわけじゃないですか。
やっぱ大友会そのものにも自信を持ってもらいたいですし、はい、これからもいろんなことに私だけじゃなくて皆さんが挑戦していただきたいなと思っております、
そういうことですね。いやもうね、私もあの一言じゃなくまさにこうして関わらせていただいているので、もう嬉しくなっちゃいましたし、もうね、安心して日頃から自分の調子を見てもらう場所、うん、大友会病院という、そんな風に受け止めています。
はい、ありがとうございます。はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間です。皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。